祭司の任職、レビ記結章の学び、ローマ数字1、市内での律法の制定と幕屋の建造の後、神は彼の民にレビ記のすべての章を与え、彼らを訓練して、彼を礼拝させ、彼に預からせ、聖なる清い喜ぶ生活をさせました。ローマ数字2、レビ記第8章の記録は、祭司であるアロンと彼の子たちの任職に関してです。A、これは第1章から第7章の捧げ物が、祭司の任職、あるいは任命のためであることを示しています。B、ヘブル語で任職は、手を満たすを意味します。大祭司の聖なる地位を受けるというアロンの任職を通して、彼の空の手は満たされました。出エジプト記28章41節。彼らに油を塗り、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別して、彼らが私に祭司として仕えるようにしなければならない。レビ記8章26節。パン種のない和型の平らなパン1個と、和型の平らなパン1個を取り、それらを脂肪の分け前の上と右のももの上に置いた。27節。彼は、それらを揺り動かす捧げ物として、揺り動かした。28節。祭壇の上の全焼の捧げ物の上で焼いて、煙を立ち上らせた。それらは、満足させる香りとしての任職の捧げ物。エホバへの火による捧げ物である。C、祭司職への私たちの任職は、5つの捧げ物すべて、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、罪のための捧げ物、違反のための捧げ物、平安の捧げ物としてのすべてを含むキリストをもって、私たちの教授のために手を満たすことがなければなりません。D、キリストが私たちにとって何であるかのすべて、また私たちのために何を行ったかはすべて捧げ物によって表されており、私たちを祭司に構成します。 E、 私たちがキリストを捧げ物として享受することを通して、キリストが私たちの中に構成されることは神聖な任命です。任職は私たちの側です。私たちは自分自身を神に捧げます。任命は神の側です。神は私たちを任命します。F、集会の天幕の入り口でのアロンと彼の子たちの任職が象徴するのは、祭司職への私たちの任職が、神の御前だけでなく、また紹介のためでもあるということです。G、モーセがアロンと彼の子たちを水で洗ったことが象徴するのは、私たちが祭司職への任職のために、その霊によって現れる必要があるということです。レビ記8章4節。集団は集会の天幕の入り口に集められた。6節。モーセはアロンとその子たちを近くに連れてきて、彼らを水で洗った。第一コリント6章11節。あなた方のうちのある者はこのようでした。しかしあなた方は主イエス・キリストの御名の中で、また私たちの神の霊の中で現れ、性別され、義とされています。H、モーセが幕や祭壇、旋盤、そしてそのすべての調度品に油を塗って、それらを性別したことが象徴するのは、キリストと紹介、幕や、十字架、祭壇、その霊の洗い、旋盤が、新約の祭司職と関係があり、祭司を性別するためであるということです。1、神が私たちを祭司として定めたのは、性別の事柄、聖とされる事柄、すなわち神へと分離され、聖なる方である神で浸透される事柄です。2、油塗りは、キリストの人生、人の生活、死、復活、昇天と複合された三一の神を祭司に、また紹介生活にもたらします。これは、祭司の体系を油塗ることが、神と私たちを一にすることを強く示しています。なぜなら油塗りは、何であれ神であること、神が行っていること、神が行おうとしていることが、私たちのものであることを表徴するからです。第一ヨハネ2章20節。あなた方は、聖なる方から油塗りを受けているので、あなた方すべては知っています。3、祭司の任職において、 罪のための捧げ物と全焼の捧げ物が直ちに油塗りに続きました。これらの捧げ物は私たちが誰であり何であるかを私たちに思い起こさせ、また私たちがどうあるべきであり、しかしそうではないことを私たちに思い起こさせます。愛、モーセがアロンの子たちに祭司の衣を着せたことが象徴するのは、新約の祭司としての信者たちがキリストの人生の美徳とミングリングされた彼の神聖な属性をもって飾られるということです。私たちの外側の表現は人生の美徳において表現されたキリストの神聖な属性であるべきです。1、予表において衣は表現を象徴します。祭司の衣は奉仕する祭司が表現するキリストを象徴します。祭司はまた彼らの聖なる衣によって性別され神に分離されました。出エジプト記28章2節。そしてあなたの兄弟アロンのために聖なる衣を作って、栄光のためまた麗しさのためとしなければならない。2、祭司の衣は主に栄光のためまた麗しさのためであり、キリストの神聖な栄光と人生の麗しさの表現を象徴します。栄光はキリストの神聖、彼の神聖な属性と関係があり、麗しさはキリストの人生、彼の人生の美徳と関係があります。3、キリストの神聖は祭司の衣の金によって予表され栄光のためです。彼の人生は青色、紫色、黄色のより糸と細糸の天布によって予表され麗しさのためです。神聖な栄光と人生の麗しさを持つキリストを表現する生活は私たちを性別し、資格づけて祭司の体系とならせます。出エジプト記28章4節。彼らが作るべき衣は次の通りである。すなわち胸当てとエポデと上服と市松模様の下服、巻き頭巾と飾り帯である。彼らはあなたの兄弟アロンとその子たちのためにこの聖なる衣を作り、彼を私に祭司として仕えさせなければならない。 J、 罪のための捧げ物の牛が象徴するのは、より強くより豊富なキリストが私たちの罪のための捧げ物として、肉、古い人、内住する罪、サタン、この世、この世の支配者を対処し、私たちに新約の再祝福を得させるということです。このことが私たちに思い起こさせるのは、私たちが自分自身の中では前述したすべての消極的な事物の構成であるということ、私たちの再祝福のためにキリストを私たちの罪のための捧げ物として日ごとに捧げる必要があるということです。レビ記8章14節。彼は罪のための捧げ物の牛を引いてきた。そしてアロンとその子たちはその罪のための捧げ物の牛の頭の上に手を置いた。15節。モーセはそれをほふってその血を取り、それを指で祭壇の角の上と側面につけて祭壇を清め、血の残りを祭壇のもとに注ぎ出して、それを性別し、そのために罪を覆った。1、祭司は罪のための捧げ物を聖なるところの場所で食べるべきでした。それは彼らが集団の罪禍を負い、彼らのためにエホバの御前で罪を覆うためでした。レビ記10章17節。なぜあなた方は罪のための捧げ物を聖なるところの場所で食べなかったのか。それは最も清いものであり、エホバはそれをあなた方に与えて、あなた方が集団の罪禍を負い、彼らのためにエホバの御前で罪を覆うようにされたからである。2、祭司が罪のための捧げ物に預かって、民の罪禍を負うことが象徴するのは、私たち、新約の祭司が信者たちの罪のための捧げ物としてのキリストに預かるということです。その意味は、キリストの命、すなわち、他の人の罪を負う命に預かって、その命を私たちの命の供給とし、私たちが神の民の問題を負うことができるようにするということです。3、紹介生活の中で、キリストを私たちの罪のための捧げ物として豊かに享受することは、私たちが信者たちに罪を対処する命としてのキリストを供給することができるようにし、 彼らが自分の罪を対処して、神との間の中断した交わりを回復することができるようにします。4. 私たちは罪を対処する命としてのキリストを享受しているとき、神の民の罪禍を負う度量を持たなければなりません。私たちはキリストを罪の中にいる愛する人たちに供給することを学ばなければなりません。A. 罪を対処する命としてのキリストを人に供給することは、彼のところに行って彼の落ち度を指摘し、彼を罪定めすることではありません。これは損害を引き起こすだけです。B. 通常、罪を犯す人の心は固くなです。私たちは、キリストを彼に供給しようとするなら、主に信頼して、その霊によって恵みを持ち、彼の固くなな心を柔らかくし、温めるようにしなければなりません。C. その時、命としてのこのキリストが、実際的に、真実に、豊かに彼に供給され、この命、すなわちその霊は、彼の内側で働きます。そして彼は、私たちを通して彼の中へと供給されたその霊、すなわちキリストの命によって癒されます。D. これがレビ記によれば、神のための罪禍を負うことが意味することです。これは、生徒たちの間の罪を除き去る道であり、彼らが最終的に回復されるようにします。K. 全焼の捧げ物のお羊は、私たちの全焼の捧げ物としての強いキリストを強調し、私たちに新約の再一色を得させます。この捧げ物は、私たちが使えるものとして神のために絶対的でなければならないのに、そうではないことを私たちに思い起こさせます。ですから、私たちはキリストを私たちの日ごとの全焼の捧げ物とする必要があります。それは、この時代の暗い夜を通して朝まで、すなわち主が戻ってくるまでです。レビ記8章18節。アロンとその子たちは、全焼の捧げ物のお羊の頭の上に手を置いた。6章9節。全焼の捧げ物は、祭壇の火床の上に、夜通し朝まであるようにし、祭壇の火はそこに燃え続けさせなければならない。L。認職のお羊は、私たちの認職のための強いキリストを強調し、私たちに再一色を得させます。1. 認職の羊の血は、アロンと彼の子たちの右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指につけられました。これが強調するのは、キリストのあがなう血が、私たちの聞くための耳、働くための手、歩くための足を清めるということです。2. 私たちは神に仕えるとき、どのようにして神の言葉を聞き、彼が要求することを行い、彼の道に従って歩くかを学ばなければなりません。レビ記第14章14節で、同じ手続きが、雷病の人の清めに用いられました。これは神の目に、祭司となるように任命されている私たち罪人が汚れており、雷病の人のようであることを示します。3. 私たちの聞くことが最初に述べられているのは、聞くことが私たちの働くことと行動することに影響を与えるからです。イザヤ書第50章4節と5節が示しているように、神のしもびは聞く耳を持たなければなりません。自分の主人の言葉に聞き従わないしもべは、彼の御心、心、願いに従って彼に仕えることはできません。M.アロンと彼の子たちを認職する過程は、彼らの罪を覆うために7日間繰り返されました。これが象徴するのは、私たちが新約の祭司としての認職と任命に関するすべてのことを覚えておく必要があるということです。祭司の認職と任命の厳粛さは35節で示されており、私たちが軽率に新約の祭司職の中へと、キリストの教授の中へと入るべきではないと警告します。第一コリント11章29節。なぜなら、パンを食べ、杯から飲む者が、その体をわきまえないのであれば、自分自身に対する裁きを食べ飲みすることになるからです。
経験1、正式に認職された新約の福音の祭司。 レビ記8章4節。集団は集会の天幕の入り口に集められた。6節。モーセはアロンとその子たちを近くに連れてきて、彼らを水で洗った。集会の天幕の入り口でのアロンと彼の子たちの認職が表彰するのは、祭司職への私たちの認職が神の御前だけでなく、また紹介のためでもあるということです。第一コリント、六章十一節。あなた方のうちのある者はこのようでした。しかし、あなた方は、主イエス・キリストの御名の中で、また私たちの神の霊の中で、現れ、性別され、義とされています。モーセが、アロンと彼の子たちを水で洗ったことが表彰するのは、私たちが祭司職への認職のために、その霊によって現れる必要があるということです。モーセが幕や祭壇、旋盤、そしてそのすべての調度品に油を塗って、それらを性別したことが表彰するのは、キリストと紹介、幕や十字架、祭壇、その霊の洗い、旋盤が新約の祭司職と関係があり、祭司を性別するためであるということです。神が私たちを祭司として定めたのは、性別の事柄、聖とされる事柄、すなわち神へと分離され、聖なる方である神で浸透される事柄です。レビ記8章10節。モーセは塗り油を取り、幕屋とその中にあるすべてのものに油を塗って、それらを性別した。11節。そして彼はそれを祭壇の上に七度振りかけ、祭壇とそのすべての器、旋盤とその台に油を塗って、それらを性別した。12節。彼はその塗り油をアロンの頭に注ぎ、彼に油を塗って彼を性別した。油塗りは、キリストの人生、人の生活、死、復活、昇天と復興された三種の神を祭司に、また紹介生活にもたらします。これは、祭司の体系を油塗ることが、神と私たちを一にすることを強く示しています。なぜなら、油塗りは、何であれ神であること、神が行っていること、神が行おうとしていることが私たちのものであることを表彰するからです。在職青年編。あなたは今勤めている会社の面接に合格し、オファーレターをいただき、正式に会社の正社員となりました。このような認職があなたが主イエスを信じた時にも起こり、あなたは正式に新約の福音の祭司となりました。あなたは祭司として神と紹介のために使えるものとなりました。あなたがどのような職業についていても、自分が新約の福音の祭司であり、神に使え紹介を建造するために、6種類の新人と接触し、彼らに神の言葉を供給すべきです。新約の福音の祭司はまず聖霊で洗われなければなりません。これは再生の洗いです。あなたは祭司として毎日聖霊によって洗われるべきです。これは実際的にはあなたが聖書を読んでいるとき、霊を活用して祈っているとき、霊に従って歩み、仕事をしているときに起こります。この洗いはあなたを神へと性別し、作り変えます。聖霊の洗いの後、複合の霊の油塗りが来ます。あなたが正式に認職した祭司であることを考慮するとき、あなたは必ず毎朝復興の生活を実行しなければならないことに気づくでしょう。聖霊の洗いも復興の霊の油塗りも、朝ごとの復興の祈り読みの時に起こります。もしあなたが御言葉を祈り読みせず、祈らずに会社に行くなら、洗いも油塗りもないので、祭司の実際がなく、 あなたは未信者の同僚と同じ単なる会社員になってしまいます。しかし毎朝復興を実行し、現れ油塗られて会社に行くなら、あなたは祭司として会社に行っているので、キリストを表現し、キリストを会社の業務の中で経験するので、あなたはどの会社に行っても成功するでしょう。毎朝復興し、会社に行った後もあなたはいつも自分が正式に認職を受けた祭司であることを忘れてはいけません。多くの人のようにあなたは上司にごまをするために頻繁に飲み会に行ったりしてはいけません。このように頻繁に飲み会に参加している人は、55歳から60歳くらいになると大きな病気にかかったり、体力が急激に衰えたりして気力が衰えて仕事のパフォーマンスが急激に下がることが最近指摘されています。あなたは上司に上辺だけで使えるのではなく、業務の実績を上げることで使えるべきです。
経験2、主に使えるものは主から正しく聞くことを学び、霊の中でいつも燃えていなければならない。レビ記8章23節。モーセはお羊をほふり、その力取って、アロンの右の耳たぶと、右手の親指と右足の親指につけた。認職の羊の血はアロンと彼の子たちの右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指につけられました。これが象徴するのは、キリストの贖う血が私たちの聞くための耳、働くための手、歩くための足を清めるということです。私たちは神に仕えるとき、どのようにして神の言葉を聞き、彼が要求することを行い、彼の道に従って歩くかを学ばなければなりません。レビ記第14章14節で、同じ手続きが雷病の人の清めに用いられました。これは神の目に祭司となるように任命されている私たち罪人が汚れており、雷病の人のようであることを示します。私たちの聞くことが最初に述べられているのは、聞くことが私たちの働くことと行動することに影響を与えるからです。キリストの血は神の言葉、神の語りかけを聞くために私たちの耳を対処します。イザヤ50章4節、主エホバは私に教えを受けた者の舌を与えて、疲れた者を言葉を持っていかに支えるかを知らせられる。彼は朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして教えを受けた者のように聞かせられる。5節、主エホバは私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。イザヤ書第50章4節と5節が示しているように、しもべは聞く耳を持たなければなりません。自分の主人の言葉に聞き従わないしもべは、彼の御心、心、願いに従って彼に仕えることはできません。神に祭司として仕えるために、私たちの聞くこと、耳、働くこと、手、歩くこと、足はキリストの贖う血によって清められ、聖別されなければなりません。私たちは神に仕えることで、どのように神の言葉に聞き従い、彼が要求しておられることを行い、彼の方法に従って歩くかを学ばなければなりません。レビ記6章9節。全焼の捧げ物は祭壇の火床の上に夜通し、朝まであるようにし、祭壇の火はそこに燃え続けさせなければならない。フットノート、祭壇の火はそこに燃え続けさせなければならない。祭壇の上で火を燃え続けさせることは、宇宙における聖なる火としての神が食物として彼に捧げられるものを受ける、燃やす用意が常にあることを象徴し、また神に捧げられるものを受ける彼の願いが、
決してやまないことを表彰します。神に仕える願いを持っている人たちが知らなければならないことは、神が焼き尽くす火であって燃やし活力を与えるということです。この火は私たちの内側の活力、推進力、衝撃力となって、私たちの奉仕の真の原動力となるべきです。中高生編。認職された祭司として、あなたの右の耳たぶは血で清められるべきです。これは神に仕えるときに神の言葉をよく聞く必要があることを示します。人が他人から話を聞くとき、自分の観念や好みを持って聞くので正しく聞くことが困難です。先生やテストの問題が何をあなたに聞いているのか、まっすぐにそれを受け入れるために、あなたはオープンマインドが必要であり、自分の観念や好みを脇にやる必要があります。オープンマインドで聞くことを、あなたは聖書を読むときやライフスタディを読むときに訓練してください。これはあなたがオープンマインドを訓練する最上の時です。聖書は神のエコノミーの書であり、あなたの内側には個人主義、罪、汚れ、金銭欲、高ぶりなどの消極的なものがあります。あなたは聖書に来るとき、これら消極的なものの影響を受けた観念や好みを脇にやり、主に開いて聖書を読み、その中の事実を読み出す必要があります。聖書の中の事実を読み出すことができれば、あなたはその内容に驚嘆し、もう一度読み直し祈るでしょう。その時、その霊、命を与える霊はあなたを豊かに油塗り、あなたの観念を取り除き、知恵と啓示の霊を与えてくださるでしょう。神に仕える人の最初の要求は、神の言葉を正しく聞くことを訓練することです。聖書の啓示によると、祭壇の火は燃え続けていなければなりません。またローマ12章11節は、熱心で怠けることなく霊の中で燃え主に仕えなさいと言い、第二テモテ1章6から7節は、6節、こういうわけで私があなたに思い起こさせたいのは、私の安心を通して与えられているあなたのうちにある神の賜物を再び燃え立たせることです。7節というのは、神が私たちに賜ったのは臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからですと言い、啓示録4章5節は、御座からは稲妻と声と雷鳴とが発している、そして7つの火の灯火が御座の前で燃えていた、この七つの火の灯火は神の七つの霊であると言います。この火は私たちの内側の活力、推進力、衝撃力となって、私たちの奉仕や主の証のための学校生活の真の原動力となるべきです。こういうわけで、あなたは毎朝復興を1年に365回、1週間に7回、実行し、霊を燃やすことで毎日を開始し、一日中霊の中で燃え、寝ている時も霊を消してはいけません。そうすればあなたは悪い夢を見たり、不眠から救われるでしょう。霊の中で燃え続けることで、あなたは主に仕えること、主の証のために勉学において成長することができます。あなたが失敗し罪を犯したとき、できるだけ早く自分の罪を告白し、主と教会生活の正常な交わりを回復してください。あなたはこのように祈ってください。主イエスよ、私は罪を犯し心が暗く固くなっています。自分の罪、欠点、弱さ、高ぶり、反逆による雷病の罪を告白します。私は新約の福音の祭司に正式に任職されました。 私は霊に戻ります。私の霊を7倍に強化された霊で燃やしてください。霊の中で燃え、主に仕える生活を回復してください。私を前進させてください。そして自分を再び主に捧げてください。全焼の捧げ物はあなたの献身をも示しているのです。あなたは毎朝、毎晩献身を更新すべきです。主は必ずあなたの献身を受け入れてくださいます。